Begin with my sermon this morning.
はい、宣教を始めていきたいと思います。
So we sang a song about a great feast just now.
今ね、この We Will Feast というね、賛美を歌いましたけれども、
I'll share with you a great feast that I remembered some 9 years ago. So this is my memory of my wedding dinner 9 years ago.
実はですね、9年前、私の結婚式があったんです。
It was a joy to see so many relatives and friends come together in one place.
その時の食事会がとても思い出深いんですけれども、その結婚式の晩餐会に大勢の、その親戚、友人が一堂に、会したんですね。
There were about 100 or 150 guests, which is a normal size for a Malaysian wedding dinner.
ですごくその嬉しかったんですけれども、その披露宴には100人とか150人くらい、集まってくれたんですけれども、すごい皆さん多いと思うんですけども、これはあのマレーシアの結婚式では普通のことなんですね。
Yeah, so I know for Japanese people, maybe your like dinner, wedding dinners are a bit smaller and more private.
日本だとこの結婚披露宴、もうちょっと小さなサイズでね、小さなもう少し人数少ないと。思うんですけども。
Yeah, but we Malaysians, when we celebrate something, we celebrate it big, you know.
マレーシアではこんな風にこのお祝い事はでもたくさんでお祝いするんですね。
And even some wedding, wedding dinners, right? People just invite random strangers from, like, come, 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 join us.
時にはですね、マレーシアの話なんですけども、その辺通ってるこの知らない人でも、そのお祝い事にどうぞどうぞもう参加して一緒にお祝いしましょうって感じでね、今度その辺歩いてる人をね、呼んだりするんですね。
But we just came back from the U.S. at the time to have our wedding, so we thought, it's just too stressful to have so many people. So, like, okay, 100-150 people, that's like big enough already.
その時はそのエレナも私もアメリカから帰ってきたところだったので、そんなに多くのね、あまり多いとすごいちょっとストレスだと思ったので、まあ、100人か150人しようってことにしたんですね。
Right. So while the food was prepared by a restaurant, we still had to decide, who to invite and where they should sit.
でレストランが食事を準備している間にも、そのエレナと私はその誰をその晩餐会に呼ぶかとか、どこに座ってもらうかとか、まだそのなんかこう決めている最中だったのを覚えてますね。
Most of you have heard the story of Jesus feeding the 5,000.
さて、イエス様が5000人の群衆に食べ物を与えた話、これは皆さんもきっと聞いたことがあると思います。
I can't imagine organizing 5,000 people, much less preparing so much food.
5,000 人を取りまとめるのも大変でしょうけれども、それだけの人数の食事を用意するってことは本当想像もできませんね。
But that is what happened in today's Bible passage from Mark chapter 6.
でもそれが起こったと今日の聖書箇所マルコ6章には書かれています。
This story of Jesus feeding the 5,000 is often used to preach about how God can multiply our resources and abilities.
この5000人の人に食べ物を与えたという話は、私たちの持っているものとか能力を神は何倍にも増やすことができるというメッセージでよく聞かれますね。
Or how Jesus challenged his disciples to have more faith in his power.
あるいは弟子たちがイエス様のこの道からをもっと信じること、信じて委ねることができるように、このイエス様が弟子たちにチャレンジしたというテーマでも話されます。
I would like to take a different approach.
でも今日のメッセージでは私は違うアプローチでお話ししていきたいと思います。
Instead, I want to highlight how Jesus reveals himself as Israel's shepherd who cares for his people.
私が今日強調したい点は、ご自身の民を大切にするイエス様がイスラエルの羊飼いであるということを明らかにしたという点です。
After that, I'd like to show how Jesus' feeding of the 5,000 foreshadows the three feasts in the Bible and why these feasts give us a reason to be joyful as Christians.
そしてイエス様が5000人に食べ物を与えたことは聖書の3つの晩餐を暗示している点、さらになぜ3つの晩餐がクリスチャンとして喜ばしいのかをお話ししたいと思います。
Let's begin with a prayer and then we will read the passage.
聖書を読む前にまずお祈りしたいと思います。
Our Lord and Heavenly Father, we thank you that、you have given us the opportunity to listen to your word this morning.
天の父なる神様、今日あなたの御言葉を聞ける幸いをありがとうございます。
Lord, we pray that you give us、hearts that will accept your word and ears to listen.
どうぞあなたの御言葉を聞く心、そして耳を与えてください。
When we listen, help us not to be stubborn and resist the work of your Holy Spirit in our lives, but help us, Lord, instead to graciously receive it and to do your word.
聖霊によって、どうぞいや、あなたの言葉を、本当に心から素直に、受け入れることができるように助けてください。
We pray that、the words of my mouth and the meditations of my heart may be pleasing to you.
私の口から出る言葉、そして心がどうぞあなたの御前に喜ばれるように導いてください。
Pray this in Jesus' name.
イエス様の名前によってお願いします。
Amen. Amen.、today, for the sake of time, I will only read it in、the passage in English. Yeah.
はい、今日はちょっと時間の関係で英語で、お話英語で聖書を読みますので、今日の箇所はですね、マルコの福音書6章30節、マルコの福音書6章30節から44節ですね。マルコの福音書6章30節から44節、ですから日本語の聖書をこう目読で読んでいただけますでしょうか。
And we are reading from the gospel and I'd like for us to stand up as we readfrom the gospel to show respect to,、to the reading of God's word.
今立つってこと？
Yes.
今聖書を読みたいので、その、リスペクトを、その敬意を示して、その御言葉を読んでる間は立っていただけますでしょうか。
Yeah, so and after I read from the word of God, I will say the gospel of our Lord and you will respond by saying thanks be to God.
で、その聖書を読んだ後、私が、福音をこう言いますので、それを皆さんこう返して、
うん、
そのまま返してください。
で、神に感謝しますって。
あ、はい、うん、それ日本
語、英語でいいよ。まあ、Thanks be to God でいいよ。
はい、うん、じゃあそれをその聖書を読んだ後にそれをやりますのでお願いします。
Okay, the apostles returned to Jesus and told him all that they had done and taught. Mark chapter 6, verse 30 to 44.
はい、そうですね。マルコの福音書6章の30節からですね。
And he said to them, Come away by yourselves to a desolate place and rest a while. For many were coming and going, and they had no leisure even to eat. And they went away in the boat to a desolate place by themselves.Now, many saw them going and recognized them, and they ran there on foot from all the towns and got there ahead of them. When he went ashore, he saw a great crowd and he had compassion on them, because they were like sheep without a shepherd. And when he began to teach them many things, and when it grew late, his disciples came to him and said,This is a desolate place, and the hour is now late. Send them away to go into the surrounding countryside and villages and buy themselves something to eat. But he answered them, You give them something to eat. And they said to him, Shall we go and buy 200 denarii worth of bread and give it to them to eat? And he said to them, How many loaves do you have? Go and see. And when they had found out, they said,Five and two fish. Then he commanded them all to sit down in groups on the green grass. So they sat down in groups by hundreds and by fifties. And taking the five loaves and the two fish, he looked up to heaven and said a blessing, and broke the loaves and gave them to the disciples to set before the people. And he divided the two fish among them all, and they all ate and were satisfied. And they took up 12 basketful of broken pieces and of the fish. And those who ate the loaves were 5,000 men. Immediately he made his disciples get into the boat and go before him to the other side, to Bethsaida, while he dismissed the crowd. The Gospel of our Lord. Okay, you may be seated. Thank you. After a busy time of work, Jesus and his disciples wanted to rest, but they were interrupted by a huge crowd.
宣教で忙しい時間を過ごした後で、イエス様と弟子たちは少し休みたいと思いましたけれども、多くの群衆が押しかけてくるので、なかなか休むことができませんでした。
Mark says there were 5,000 men.
マルコの福音書には男性が5,000人いたと書かれています。
If you add women and children, the real total was well over 5,000.
ですから、女性や子供を合わせると、群衆の数は5,000よりもっともっと多かったということですね。
In verses 39 and 40, the crowds are described as sitting down in groups or symposia in the original Greek language.
39節と40節で人々はグループに分かれて座っていたと書かれています。グループという言葉の元のギリシャ語はシンポジアという言葉が使われています。
Symposia conveys the image of guests at a lively dinner party reclining comfortably around tables as they eat, drink and chat.
このギリシャ語のシンポジアという言葉には賑やかな晩餐会でゆったりとテーブルを囲んで食事をしながら食事してこのお酒とかを飲んでですねおしゃべりするゲストの人たちというイメージがあるんですね。
Mark's use of this Greek word evokes the idea that Jesus hosted a feast in the middle of nowhere.
マルコの福音書にはこのシンポジアというギリシャ語が使われているのでイエス様が人里離れた寂しいところで晩餐会を開いたというイメージが浮かび上がるんです。
Instead of getting angry with the people who interrupted his rest, Jesus' heart was moved to help them because he saw that they were like sheep without a shepherd. Verse 34.
イエス様の心は休息を邪魔する群衆に対してこう怒るっていう感情ではなくて彼らを助けようと働いたんですね。そういうふうな気持ちにさせられましたね。なぜならその群衆がまるで羊飼いのいない羊のように見えたからです。これ34節ですね。
This expression sheep without a shepherd is used in the Old Testament to describe how the nation of Israel lacked godly leaders.
旧約聖書で羊飼いのいない羊という表現はイスラエルに神を敬う指導者がいなかったことを表しています。
We can find examples in 1 Kings 22.
例えば第一列王記22章や、
okay, 1 Kings 22, Zechariah 10,
ゼカリア書10章、
Isaiah 40,
イザヤ40章、
Jeremiah 31,
エレミア31章、
and Ezekiel 34,
エゼキエル34章。などですね。
Most of these are prophecies.
この多くが予言です。
God promises to gather his scattered sheep and guide the people of Israel himself instead of allowing them to be exploited by human leaders.
その予言の中で神は人間のリーダーによる搾取を許さずにちりぢりになった羊を集めてイスラエルの民を導くと約束しておられます。
Further reinforcing this idea of Jesus as shepherd, Mark mentions a small detail in verse 39.
イエス様が羊飼いであるという考えをさらに強調するために、マルコは39節で イエスは人々を、青草、緑の草ね、青草の上に座らせたと細かに描写しています。
Jesus had the crowd sit on green grass.
イエス様はその群衆を、青草に座らせたんですね。
By mentioning this detail alongside the idea of a shepherd, perhaps Mark wanted to evoke the image of Psalm 23, which says, Psalm 23, verse 1 to 2, The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures.
このイエス様が人々を緑の草、青草の上に座らせたとこう書くことによって、マルコは詩編23編のイメージを持たせたかったのだと思います。詩編23編には、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせとあります。
A good shepherd leads his sheep to places that are good for them.
良い羊飼いはその羊たちにとって良い場所へ導きます。
Places they can rest.
羊たちが休息を取れる場所。
Places they can eat, drink, and be nourished.
食べることができて飲むこともできて養われる場所へとです。
Elsewhere in the Bible, Jesus describes himself as the good shepherd of Israel. This is in John chapter 10.
聖書の他の箇所ではですね、イエスはご自分をイスラエルの良い羊飼いと、言っています。例えばヨハネの10章ですね。
In other words, he equated himself with God, and his words were proven by the miracles he performed.
つまりイエス様はご自分を神と同等に置いて、イエス様のなす奇跡によってご自分の言葉の真実を明かししました。
In the middle of a remote place, Jesus supplied food to the hungry crowd, just as the God of the Old Testament miraculously provided food for the ancient Israelites to eat in the desert.
人だと離れた場所でイエス様はお腹を空かしている群衆に食べ物を与えました。それはまるで昔神がイスラエルの民に荒野で食べ物を与えた旧約聖書にある奇跡のようです。
Through this miracle of the feeding of the 5,000 Jesus demonstrated that he had divine power and that he cared for the people's needs holistically.
5,000 人に食べ物を与えるという奇跡はイエス様が神の力を持っていること、そしてあらゆる人々の必要に応えてくださるお方であることを表しています。
This can encourage and guide us in many ways. Here are three.
いろいろな点でこのことを私たちを励まして導いてくれるんですけれども、ここで3点挙げたいと思います。
Okay. First, God is able to multiply the few resources or abilities we have if we offer them to Him.
第1点。それはもし私たちが持っているものや能力がわずかであっても、そのイエス様に捧げるなら、神はそれを何倍にも増やすことができるということです。
This is true.
これは真実です。
However, it is not true that we will be rich or successful if we donate generously to a church, which is what some preachers claim by using this Bible passage.
けれども、それはも私たちが教会に気前よくたくさん献金するなら成功を得てお金持ちになれますよというこれは真実ではありません。
Right.
今日 の聖書箇所を引用してこういうことを教える説教者が実は中にいるんですよ。
Yeah, some preachers will say, oh, if you give to the church or to the preacher a car, God will give you a jet plane.
なんだっけ、何でしたっけ、ごめんなさい。
もし
説教者に車を寄付したら車を捧げたら皆さんは、飛行機を神様から与えられますよなんてことをね言う説教者も、いるんですよ。
Well, this kind of thing is like the reality even from the very early times of the church.So this kind of problem existed even in the beginning of the early church.
はい、初期のね、あの教会の時代に、あのこういうこの、まあ、二世預言者のことですね、そういうのをこう注意する、ようなことが ありましたね。
So an early Christian document called the Didache warns about false prophets who receive money for their teachings.
Didache というこの十二使徒の教訓と呼ばれる初期のキリスト教の文書がありましてですね、これはあの人々に教えることでお金を取る偽預言者に気をつけなさいと、あのこう注意してるんですね。
It says, if a preacher asks for money, he is a false prophet.
そこにはもし説教者がお金を求めるなら彼は偽預言者です。
Do not listen to him.
そのものの言うことを聞いてはいけません。
But if he tells you to give that money to others and to the needy, let no one judge him.
しかしもしその説教者が困っている人に与えなさいというなら、誰にもその説教者を裁かせてはなりません。
Second, God cares not only for our spiritual health, but also for our physical needs.
第二に、神は私たちの霊的な健康と物理的身体的な必要の両方を心配してくださっているということです。
Our bodies are a precious creation of God, and He doesn't want us to neglect or misuse our bodies.
私たちの体は神による尊い創造物であって、私たちが自分の体をこうないがしろにするようなね、虐げるような、そういうことを神様はもちろん望んでおられません。
Likewise, we should care for people in a variety of ways.
同様に私たちはいろいろなやり方で周りの人々を思いやっていく、これがとても大事ですよね。
Some Christians feel that there is no need to share the gospel and that we only need to do social work such as helping the poor.
福音を伝える必要なんかないよ。ただ貧しい人に経済的な支援とかね、社会活動をすれば十分なんじゃないかっていうクリスチャンもいます。
But as Jesus' example shows, we need to do both: share the gospel, as well as make the world a better place.
でもイエス様が模範を示してくださったように、私たちは福音を伝えて、そしてより良い世界にするために実際的な活動をしていく、その両方になっていくべきだと思います。
We should take a holistic view of human needs.
私たちは人々の必要に対して全体を見渡すような視点というのを持っていくことが大切ではないでしょうか。
Lastly, this story clearly shows Jesus' amazing heart for us.
第三に、今日の箇所が教えてくれていることはイエス様の驚くべき愛ですね。
He had compassion even when he was tired.
イエス様はご自分が疲れている時も憐れみの心を持っておられました。
In other words,He has great patience for us.
つまりイエス様は私たちに対して非常にこう忍耐深くおられるということです。
We often imagine God as somewhat disapproving, but in fact, He welcomes us.
私たちは神はなんとなくこう非難めいた存在だと考えてしまうことが ありますけれども、神は本当に私たちを温かく受け入れてくださるお方です。
Hopefully, we will emulate Jesus in His compassion.
願わくは私たちもイエス様のような憐れみの心を持ちたいものですね。
Being compassionate doesn't mean that you always have to say yes to someone's request.
憐れみの心とか思いやりを持っているからといっていつも誰かの頼みにはいいいですよと言わなくてはいけないということではありません。
You can be compassionate while saying no. It's a matter of how you do it.
できませんと答えても思いやりの心を示すことはできると思います。どのような態度を示すか、それが大切なことだと思います。
But it's never easy to love like Jesus did, and so we need the Holy Spirit's help.
まあでもイエス様のように人を愛するってことは、まあ、非常に難しいことですよね。ですから私たちは聖霊の助けが必要なのです。
Moving on to the second half of my message.
さて次に3つの晩餐について話していきます。
The feeding of the 5,000 foreshadows three important feasts in the Bible.
5,000 人に食べ物を与える話は聖書の重要な3つの晩餐を案に表しています。
They are one, Jesus' last supper.
それは第一にイエス様の最後の晩餐。
2, to the early Christians' Holy Communion.
第二にクリスチャンの聖餐式。
And three, the wedding feast in Revelation, which is the last book of the Bible.
第三に聖書の最後の章、黙示録に出てくる結婚の祝宴の晩餐です。
The Last Supper is Jesus' final meal before his death.
最後の晩餐と呼ばれている食事は、イエス様が十字架につけられる前の最後の食事です。
It took place during the Jewish feast called Passover.
それは杉越の祭りというユダヤ人の祭りの晩餐の食事でした。
Jesus took bread, gave thanks, broke it, and gave it to his disciples to distribute it.
イエス様はパンを取り、感謝を捧げ、パンを裂き、弟子たちに分け与えました。
When you read Mark chapter 6, the passage just now, word for word is almost the same with what he did during the Last Supper, right? He did that with the loaves and the fish.
マルコ6章の読んだところですね、5つのパンと2匹の魚の時と同じことを、イエス様はなさったわけですね。あの裂いて、感謝を捧げパンを取り感謝を捧げ、パンを先弟子たちに分け与えた群衆に分け与えた弟子たちを通して分け与えたということですね。
The bread symbolizes his body which was broken on behalf for our sins.
パンは私たちの罪のために引き裂かれたイエス様の身体を表しますね。
He shared a cup of wine with his disciples saying it symbolized his blood poured out for them.
イエス様はブドウ酒がご自分の血を象徴すると言ってから杯を弟子たちとシェアし弟子たちに告げました。
In Matthew chapter 26 verse 29
マタイの26章の29節にはですね、
Jesus also said, I tell you, I will not drink from this fruit of the vineFrom now on until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom.
マタイ26章29節にはただ言っておきます、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。
In other words, Jesus was saying, this will be my last taste of wine for a whileThe next time I drink it will be when we are reunited in my Father's kingdom.
つまりイエス様は当座の間これが私の最後のブドウ酒となる。私が今度飲むのは父なる神の御国で再会の、父なる神の御国での再会の時だろうとおっしゃっているんです。
I believe he was talking about his second coming and the wedding feast of Revelation.
これはイエス様の再臨と黙示録に書かれている結婚式の祝宴のことを言っていると思われます。
Revelation 19 and 21 describes a glorious way in which Jesus will come back again.
黙示録19章と21章には、イエス様が栄光を持って再び戻ってこられることが描かれています。
Like a bridegroom, he will unite with his bride, the church, who are believers from all nations.
花婿であるイエス様は、花嫁である教会、そしてイエス様を信じるすべての国々の人々とこう結ばれて一つとなります。
This union will be celebrated with a wedding feast.
結ばれたことを祝うために結婚式の晩餐のごちそうが用意されます。
This event and other events in Revelation fulfill Old Testament prophecies such as this one in Isaiah 25.
黙示録に書かれているこの祝宴や他の事柄は旧約聖書の予言を成就する内容で、例えばイザヤの25章に書かれています。
So Isaiah 25, the prophet says God will prepare a feast of rich foods for all peoples, a banquet of aged wine. He will swallow up death foreverHe will wipe away the tears from all faces. He will remove his people's disgrace.
イザヤ25章の6節から8節をちょっと抜粋しますね。神が万民のために油の多い肉の宴会、良いブドウ酒の宴会を催される。永久に死を滅ぼされる。 神である主は全ての顔から涙を拭い、ご自分の民へのそしりを全地の上から覗かれる。
Isaiah
25章6節から8節ですね。
Revelation 19 says, Let us rejoice and be glad, for the wedding of the Lamb has come, and his bride has made herself ready. Blessed are those who are invited to the wedding supper of the Lamb. Revelation 19:7-9.
黙示録の19章7節から9節、これ一部抜粋ですが、私たちは喜び楽しみ、神を褒めたたえよう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意ができたのだから。子羊の婚宴に招かれた者は幸いだ。
Revelation 21, from verse 3 to 4.
黙示録の21章3節から4節抜粋ですが、
Look, God's dwelling place is now among the people, and he will dwell with them. He will wipe away every tear from their eyes.There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the older order of things has passed away.
見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。
I don't know about you, but when I hear these verses from the Bible, right, I can't help but feel excited.
Well, 皆さんどうお感じになるかですけれども、私はですね、このような聖書の箇所を読んでいますと、とってもこうワクワクした気持ちになるんですね。
Right, every day we get a lot of news, right, of doom and gloom.
毎日ですね、この悲観的な、こう悲しい、いろんなこのニュースが流れますけれども、
But the Bible tells us that what awaits us in the future is this big celebration.
でも私たちクリスチャンにとってこの最終的なこの未来、待ち構えている未来というのはこのセレブレーション、お祝いなんですね。
Well, whether the wedding feast will be a literal one or metaphorical one, the future God promises us is one of celebration, joy, and community.
文字通り結婚式の祝宴、文字通りの結婚式の祝宴なのか、あるいは何かの例えであるのか分かりませんけれども、とにかく神様が私たちに約束してくださっているのはお祝いで、そして喜びであり共同体っていう未来なんですね。
In Japan and other cultures, we often celebrate something by eating together.
一緒に食事をしてお祝いするというのはこの日本でも他の国の文化でもよくありますね。
Somehow, food is just a way we humans express joy and receive joy and grow closer in our relationships.
どういうわけか私たち人間はですね、食べ物を通して喜びを表して、喜びを創造して、喜びを受け取って、お互いの関係性を深めるということが行われますね。
During my own wedding dinner, it was really heartwarming.To see many relatives and friends come together from different countries and backgrounds.
私の結婚式の晩餐会の時、もう異なるバックグラウンドを持った親戚とか友人がいろいろな国から大勢集ってくれて、もうそれ見てですね、本当に嬉しくて幸せな気持ちになったんです。
Those who were strangers before suddenly became acquaintances because the wedding gave them something in common.
それまでは知らない者同士だった人たちが私たちの結婚式をきっかけにつながってあっという間に知り合いになったからです。
Though beautiful, our wedding, earthly weddings can't compare to the ultimate wedding and feast that God will prepare for His people.
私たちの地上の結婚式も素晴らしいですけれども、神様が人々のために用意してくださる究極の結婚式、そしてご馳走とは比べ物にならないと思います。
We will come together from all nations, drawn by our common faith in Jesus Christ.
イエス様を信じるという信仰で一致した人々が、あらゆる国から集まってくる結婚式。
We will become family and begin a new kind of life together.
そこで私たちは神の家族となって、そして共に新しく生きていくんです。
While waiting for that day of new intimacy with Jesus, we remember Him constantly by celebrating Holy Communion.
イエス様との関係性がぐっと近くなる。その新しい関係性を待ち望みながら、私たちは聖餐式をこれからも続けていって、イエス様のなしてくださったことを忘れないようにします。
The earliest Christians had a practice called love feast, in which they shared a meal together and incorporated the elements of Holy Communion to remember Jesus.
初代のクリスチャンたちは愛参会と呼ばれる慣習をですね行っていました。愛参会は、食事を共にシェアし、イエス様を思い起こすというそういう聖餐式の要素が入っていたんですね。行き過ぎた。
Yeah, we also remember that while we await to be part of that great banquet in the new heaven and earthJesus has given us the Holy Spirit through whom we continue to experience Jesus' presence and power in our lives today.
また新しい天と地でのこの大大きな宴会ですね、祝宴を困っている間、イエス様は私たちに聖霊を与えてくださって、その聖霊を通して私たちは毎日の生活の中でイエス様の存在と力をこう、体験していく、そういうことができますね。
Incidentally, today is Pentecost, the day in which the Holy Spirit was poured out to Jesus' followers after his ascension.
で、今日は言いましたけれども、ペンテコステで、イエス様が天に昇って、そしてそのイエス様に従う私たちが、私たちにこの人間に聖霊が注がれた日ですね。
And so you might be thinking, oh, what's the connection betweenthe feast that we are talking about today and the Holy Spirit, there is a connection.
ですから、その聖霊とそのごちそう晩餐会っていうのはこうつながりがあるんです。
So the early Christians, when they celebrated communion, right, they not only looked back to the Last Supper of Jesus, they also remember Pentecost.
その初代のクリスチャンたちもですね、はその聖餐式を聖霊の到来を待ち望む行為と、ごめんなさい、もう一度お願いします。
Yeah, so they not only look back to the Last Supper.
はい、ですから、その初代のクリスチャンたちは、最後の晩餐のことを思い起こすだけではなくて、
they also look forward to Pentecost.
この聖霊のが来てくれること、それを期待する、そういうことも含まれていました。
Right, so before communion, right, they would recite this prayer.And we do this also today in our churches.
ですから、その彼らはその愛参会の前に祈りと何だっ
け? Yeah, they say this prayer that we also say today.
私たちが今日祈るような祈りですね。祈りをその愛参会でもしていました。
Right, like when we celebrate communion, Pastor Ino comes in front and says, on the night that Jesus was betrayed, Jesus took bread, yeah, and then this is Jesus' body, and then he'll talk about, oh, this is the cup that represents Jesus' blood, right? So that is the prayer that we also today do.
井野牧師がその聖餐式の時にここにいらっしゃって、それでこのブドウジュースはイエス様の血を表すとか、そういうことをおっしゃいますよね。それと同じような祈りをその初代のクリスチャンたちも行っていました。
Can you imagine we have been saying this prayer for, you know, 2000 years? Like, oh, Jesus took bread, broke it, you know? So, we have been saying this prayer for 2000 years.
ですから、この聖餐式の私たちが捧げる祈りというのは2000年もこう脈々と受け継がれている祈りだということです。
Right. So for you, just an interesting fact, the name of this prayer is called the Anaphora. Anaphora.
この祈りの名前があって、Anaphora というふうに言うんですか?
Yeah. So now you know, oh, when Pastor Ino comes here, he says the prayer is called the Anaphora.
井野牧師がその聖餐式の時にこのおっしゃってくださる、この祈り、下げてくださる祈りはアナフォーラと呼ばれるものです。
Right. So let me read you a prayer from the middle third century attributed to Saint Hippolytus of Rome.
3世紀半ば、ローマの聖ヒポリトス、が捧げたと言われる祈りを、読んでみます。
Right? Therefore, remembering his death and resurrection, we offer to you, O Lord, the bread and the cup, giving thanks to you, who who has made us worthy to stand before you and to serve you as your priests.
それゆえその死と復活を思い起こしながら、パンと聖なる杯をあなたに捧げ、あなたの前に立ち、あなたの司祭として使えるにふさわしいものとしてくださったあなたに感謝します。
And we pray that you would send your Holy Spirit as a gift to your Holy Church.
あなたの聖なる聖霊を送ってくださったことを感謝します。
In your gathering together, give to all who partake of your Holy Communion the fullness of the Holy Spirit toward the strengthening of the faith in truth.
ここに集まっていることにおいて、この聖餐式において、真理に基づく信仰を強めるように、聖霊をどうぞ私たちにお満たしください。
Yeah. So remember, communion also looks towards the Holy Spirit.
聖餐式も、聖霊を何だっけ？
送って。
聖霊をこう待ち望む、聖霊を送ってくださったことに感謝する、そういうあの日ですね。
Right. So when we break the communion bread, when we take communion, we remember Jesus' Last Supper.
ですからその聖餐式の時にはクラッカーをこう食べ、そしてブドウ酒をブドウジュースをこう味わう時に私たちも聖餐。生産を味わう、mm. ということですね。
We remember that Jesus gives us life, meets our hunger.
イエス様が私たちを満たしてくださるということですね。それを覚えて、mm. ということですね。
And as Jesus says in John chapter 6 verse 35, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry.
ヨハネの福音書6章35節、私が命のパンです、私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時も決して渇くことがないと書かれてありますね。
Whenever we drink of the communion cup, we look forward to Jesus' second coming and to the heavenly feast.
聖餐式の杯を飲むために私たちはイエス様の再臨、そして天での晩餐を待ち望みます。
So we can approach Holy Communion not only in repentance but also in joy.
ですから私たちは悔い改めの心だけではなくて喜びを持って聖餐式に臨むことができます。
Yes, we confess our sins, but we also celebrate our future with God, one that will not be marked by sin.
自分の罪をしっかりと思うってことも大事ですけれども、一方で決してその罪に汚れる汚れる方のないお方、神と共に私たちはこう未来を祝う、ということです。
To conclude this message, the feeding of the 5,000 is yet another example of Jesus revealing his identity as God and as Israel's shepherd.
最後まとめですが、5,000 人の空腹を満たす奇跡は明らかにイエス様が神であって、そしてイスラエルの羊飼いであること、これを示した出来事であったと思います。
He's the only one who can meet our needs and satisfy our hunger, whether it is physical, emotional, or spiritual.
イエス様は私たちの必要、そして私たちの空腹を満たしてくださるお方です。私たちの必要や空腹は物理的、身体的なものであっても、精神的なものであっても、霊的なものであっても、イエス様を全て満たしてくださいます。
He gives us a great future to look forward to and to celebrate.
そして私たちをイエス様が与えてくださる素晴らしい未来を待ち望んで、いつか喜び祝うんです。
We talked a lot about feast today.
今日晩餐についてたくさんお話ししてきました。
It's amazing how much the Bible uses food as a symbol of spiritual truth.
聖書は霊的な真実の象徴として食べ物に例えることが多いですね。
Food symbolizes nourishment, communion, celebration, hospitality.
食べ物は生きる糧、生きる糧、霊的な交わり、お祝い、温かいもね、もてなしを象徴します。
So let me end by inviting our church to do something related to food.
最後にこの食べ物に関係することでお知らせがあります。
As I've been announcing, over the last few weeks, I'm organizing a food donation to the food bank.
ここ数週間ですね、お知らせしてるんですけれども、今私はあるフードバンク団体に食べ物を寄付するという活動を取り仕切っています。
So if you see the cardboard box at the back there、near the printer, yeah, you can put non-perishable food items inside。
この後ろのプリンターのところですね、あのチャペルの、そこにその段ボール箱の箱が置いてあるので、そこに生もの以外の食料を入れていただければ感謝です。
Today is the last day you can put food.
でも今日が最後の日ですね。
So that's why I've been announcing the last few weeks before.
ですからちょっと前にね、連絡してたんですけど、今日最後です。
So let's show the love of Christ not just through our words but also in our actions.
キリストの愛を言葉だけではなく行動を持って、示していきたいですね。
Okay, let's end with a prayer.
はい、最後に祈りましょう。
O God, whose blessed Son did take bread and fish and bless and break it and gave it to his disciples to distribute among the multitude, grant that we who have been nourished by the holy food of the Holy Communion may be filled with the same spirit of love and compassion which moved him who on this day fed the hungry and gave hope to the hopeless.
神様、祝福されしあなたの一人子はパンと魚を取り、さっき弟子たちに与え、大勢の人たちに配らせました。この日、主は愛と憐れみの心で飢えた人々に食べ物を与え、絶望した人々に希望を与えました。聖餐式の聖なる食物により養われた私たちが主と同じ愛と憐れみの心で満たされますように。父なる
We pray this through Christ our Lord, to whom with you and the Holy Spirit be all honor and glory, now and forever.
父なる神、主イエス、聖霊に栄光と誉れが常しえにありますように、主イエス様の御名によってお祈りします。
Amen.